민수기 주니 로마서 주니 자 이 노래 마셔 쉬어 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 할렐루야 할렐루야 믿고 토바나로 쉬어 교모 믿고 토바오 오시에 때 구다사이 세례 삼아 감사 이따시마스 스베테 유다네마스 예수마노 미나뇨 때오 이 노래 이따시마스 아멘 자 1節から 이마쇼
その時ミリアムはアロンと一緒にモーセがめとっていたクシュ人の女のことで彼を非難したモーセがクシュ人の女をめとっていたからである、
うん、じゃあこのミリアムと、うん、アロンこれ全部兄弟ですね、うん、それでモーセは一番下の弟ですしかし神様はモーセを通して全てを語ったり統治をしておられましたそのモーセがめどっていたクシュ人女エチオピアの女性ですね顔が黒い女性ですその女性をめどったんですねそれで彼を非難したモーセがクシュ人の女をめどっていたからであるとそのように言われますね出エジプト記34章16節を見ると、カナン地に入った時その女たちをめどってはいけないということが主の命令ですその命令はモーセを通して語られたんですねだから外国人女との関係の問題ですよね、このカナン人の女は全部空女支配者です、けどこのクシュ人女がどうしてこの群れの中にいたか、これは出エジプトして2年目ですからね、この女性は出エジプトした女性ですだからクシュとエジプトが戦ってそれで捕虜になったその女性ですねその女性の家族ですそれで門柱と鴨居に血をつけてもうその家族が救われたんですねそれでエジプトからユダヤ人たちが出る時に一緒に出た人ですねだからその女性がそこに行ったんですだからカナン人の女ではないんですけど、ミリアムとアロンはねそれに対して非常に、このね、怒っていったんですね二節
彼らは言った主はただモーセとだけ話されたのでしょうか私たちとも話されたのではないでしょうか主はこれを聞かれた、
じゃあこのようにねどうしてモーセだけ主が語られるんですかその妬みもあるんですねミリアムはモーセの命の恩人でもあるんですよね お姉さんでもあるけどこのずっと、このパピルスの箱に入れて流されてるところついていったんですねそれでパロの娘がそれを拾うこと救うことそれでモーセです、それをそのパロの娘のところに行って、その乳母を紹介しましょうというそれで自分のお母さんを紹介したんですからね、だからその思いそのあれがずっとあるんですよ私がモーセをね救ってったというそのミリアムがモーセを批判するんですね3節
さて モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった、
うん、この謙遜な人だったモーセがね、それで4節、
そこで主は突然モーセとアロンとミリアムに、あなた方3人は会見の天幕のところへ出よと言われたので、彼ら3人は出て行った。主は雲の柱の中にあって降りてこられ、天幕の入り口に立ってアロンとミリアムを呼ばれた。二人が出て行くと仰せられた。私の言葉を聞け。もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中でそのものに私を知らせ、夢の中でそのものに語る。しかし私のしもべモーセとはそうではない。彼は私の前科を通じて忠実なものである。
あの予言のレベルもね違う。あのこの予言者ミリアムが自分が予言者だと思ってたんですよ。その予言者で語る時に幻また夢で語る、そのレベルもいるけど、モーセのレベルは違うって。モーセはそうではない。彼は私の前科を通して忠実なものである。8節、
彼とは私は口と口とで語り、明らかに語って謎で話すことはしない。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れずに非難するのか、
うん、だからそのレベルがね、主と顔と顔、そして口と口、そのだから聖書に記録されるぐらいの予言ですよね。だから予言のレベルもあるんですよ。こうずっと聖書に記録される予言、変わらない予言がある。そしてその人が主と出会った状態によって予言が薄くなる予言もある。幻や夢で語る、またあるところには自分の思いの予言もある。自分の思いの予言、それでまたもっと低くなると占い的な占い師の予言がある。それはお金でしょ。お金で予言が決まるんですよ。その人が何を願ってるか、それに合わせる予言があるんです。だから予言もねレベルがある。レベルがモーセのレベルは愛、自分の民族のために自分が捨てられても、とだから結局予言というものはね愛ですよ。愛がどれぐらい深いかということで予言が決まるんです。だからアモスの予言とかを見てもね、自分の南出身のアモスがね北に行って予言をするんですね。その予言をするときに神様が北に対する審判の予言を語るんです。しかしその北を愛してそれを手を握るんですね。またヤコブは弱いんです、弱いんです、助けて、うん、分かった、これも起こらない。主がこのように自分と話をする、愛を持って話をする人を通して予言を変えますよ、うん、だから朝原のような予言は何でしょう。自分が前に出てる、自分の利益とか、だから自分が変な思いがしたものを予言だとして、それを実現するためにサリンガスを自分が、ね、やるんですね。本当にこの低い悪魔的な予言ですよね。だから予言のあれも私たちが分別することが重要。これが本当かどうか、これが本当に主から出たものかどうか、その予言。だからこのミリアムは預言者でした。だから自分も夢を見たり幻を見たり、 それは主が時々モーセの姉さんですからね、それも示したんですけど、それを誇ったんですよ。それで自分の弟、だから預言者がね、自分の家では、自分の親族では尊敬されないのよ。いつも自分おむつ、おむつをこう変えたり、こう助けてあげた、そのモーセをね、自分の家に連れてきて、おっぱいを飲ませ、それをミリアムは見ていたからね、それをいつもこう音符してあげたり、それを見てたから、牧師のお母さんとかが、ね、あの子、私が育てた子、そのように見てる、ね、イエス様もこのガリリナザレで、この体育を しておられたからね、ナザレの人々はイエス様を見下していたね。そこで奇跡が起こらなかった。いや、だからどうして、このユダヤ人女性もいるのに、このクッシュ人エチオピアの女性と外国の女性をめどったか、それの批判ですよね。旧説か、
主の怒りが彼らに向かって燃え上がり、主は去っていかれた、
じゃあ主の怒り、主がこうモーセとものすごく親しく近いのに、それを批判したんですよ、自分のレベルでモーセを批判した。その時何が起こったか、出世す
雲が天幕の上から離れ去ると、見よ、ミリアムは雷病にかかり、雪のように白くなった。アロンがミリアムの方を向くと、振り向くと、見よ、彼女は雷病にかかっていた、
このように神様の怒りが、ね、ミリアムに、この雷病になる。いつもアロンがこう入ってるんだけど、アロンはちょっと抜けるね、審判の時。アロンを中心にして金の牛を作ったんだけど、アロンだけは神様がね、どうしてか、本当不思議ですよ。モーセを見てからか、ミリアムだけが雷病にかかる。注意せず、
アロンはモーセに言った。我が主よ、私たちが愚かで犯しました罪の罰をどうか私たちに負わせないでください、
じゃあアーロンがね、我が主よと自分の弟ですね、弟にこんな話をするんです。12節、
どうか彼女をその肉が長ば腐って母の胎から出てくる死人のようにしないでください。それでモーセは主に叫んで言った。神よ、どうか彼女を癒してください。しかし主はモーセに言われた。彼女の父が彼女の顔に唾きしてさえ、彼女は7日間恥をかかせられたことになるではないか。彼女を7日間宿営の外に締め出しておかなければならない。その後に彼女を連れ戻すことができる。
だからこのミリアムがね、モーセの顔に唾きをかけたんですね。あなただけが預言者か、主があなただけに語るか、どうしてこんなクス人の女、もう機会握ったんですね、これがチャンスだ。それで自分がこの上に立そうとしたんですね。自分が年寄りし、何でもモーセよりは自分は偉く考えた。それでこれだと思って唾をかけながらしたんですよ。モーセの祈りを聞いて主がこのミリアムをね、7日間 隔離するようにされたね。15節。
それでミリアムは7日間宿営の外に閉めらされた。民はミリアムが連れ戻されるまで旅立たなかった。その後民はハゼロテから旅立ち、パランの荒野に宿営した。
じゃあこのリーダーシップの問題ですよね。リーダーシップが乱れるようなことが起こる瞬間でした。危機ですね。モーセが出エジプト記34章の16節を改作する時代に、外国人の女と結婚したと。シッポラはどうなったかね、そのこともあるからね。そしたら批判したミリアムにね、中心が移されるか、政治的に考えるとそうでしょうけど、神様がそれを整理するんですよ。モーセ中心に。これがミリアムの雷病です。民主主義ではね、モーセの主導権、この指導ですね、指導する指導権に対して、反乱が時々起こるんです。その時その時神様がね、それを厳しく、ミリアムは7日くらいですけど、他の人に対してはもう血が湧け、そこに死んでしまうようなことが起こるんです。だから神様がモーセを通して語るんだということがみんなが分かるようにされた。ローマ書12章1節から見ましょう。
そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
人間が作られた目的は主の栄光のため、主に栄光を返すためです。すなわち礼拝ですね。礼拝、人間が作られた理由は礼拝のため。だから神様が人間の塵で形作って、花に主の霊を入れました。それで人間が礼拝者になっていった。だからイエス様もこの真の礼拝者を探していると。神は今真の礼拝者を探しておられる。だから聖霊を入れた理由も礼拝者、真の礼拝者。ヨハネの福音書4章でしたね。4章を見るとこの真の礼拝者この23節。
しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです、
父が求められる、父が求められるのは真の礼拝者です。御霊によって、イエス・キリストを礼拝し、父を礼拝する、その真の礼拝者。霊と誠、聖霊と御言葉ですね。24節。
神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません、
これは霊と誠によって礼拝する。今この言葉でこれが解決されるね。生きた供え物、これが霊的礼拝だと。霊的礼拝、兄弟たち、私が神の憐れみのゆえにあなた方をお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として。このイエス様が 供え物になられたんですね。その供え物になって水と血によって来られた方を聖霊が、この水と血は御言葉ですね、まことですよ、まこと。それを聖霊が証しする、それが礼拝だと。これが真の礼拝、これが霊的礼拝、生きた供え物、私たちが生きた供え物として捧げる、イエス・キリストが捧げられたように、パウロは私は毎日死ぬとそのように告白するんですね。神様の御言葉に服従する、死ぬ、自分が、自我が死ぬ、自殺ではなくてね、生きた供え物、これが霊と誠によって捧げる礼拝です。リセス、
この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい、
だからこの世と調子を合わせるということが、そのことよ、自我ですね、自分の自我、それはいつもこの世を求めてるんです。それを十字架に釘付ける、生きた供え物、死ぬことです、自分が死ぬ。じゃあこれ、自分が死ぬということはどんなにできるんでしょうかね。死の霊によって、御霊によって、それを主がそのようにしてくださるんです。だから私たちは御霊にいつもお願いする、主よ、私が主の御心に従っていくように助けてください。もっぱら考える、主の御心がない、聖霊に従うものは肉的なものに従うものといつも対立するって。だからこの肉的なことができなくなるって、カラディア古書にはね、そのように書いてあるんですね。だからもう御霊しかないのよ、自分がいくら死ぬ死ぬ死ぬとしてもできないからね。壁を見ながら10年死ぬ死ぬ死ぬと、無無無、空空空、いつも自分を空間をねしても、もうそこにもうシュッとこの世がね入ってしまうからね。聖霊の油が私を保護し、この世と分離するようにしてくださらないと不可能よ、不可能。雑念、108の煩悩、これが人間の修行によってできるものじゃない。御霊よ、神の霊によって可能よ。だからこの御霊に従うものは肉的なことをできなくするということですね。だから御霊よ、御霊。三節、
私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい、
だから御霊が私たちの信仰の器、その量に従ってね、こう導くんですよ。だから御霊に従って生きる、だから自分の思いの限度、思うべき限度を超えることがないように、神様が、ミリアムはミリアムの程度を教えました。アーロンはアーロン、モーセはモーセ、それぞれ神様がこう こう与えられた神様の主権がある、その限度を超えてると雷病にかかってしまった。これは欲望よ、欲望。自分が上に立ちたいという欲望。じゃあ4節。
一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であればその信仰に応じて予言しなさい。
じゃあ予言もレベルが、さっきも言ったようにね、この神様と近くにいる人の予言もあるし、これ信仰の程度によって、このその信仰も聖霊が与えるね、聖霊様が。そして低いレベルの予言もあるよ。だからそれに、ね、自分の限度を超えてしてはいけないと。本当に謙遜が必要。モーセはこの地上で一番謙遜な人だったと。だから一番謙遜だから一番近いんですよ、主と。7節。
奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさい。
じゃあこのように、あの賜物は全部第一コリント中二章を見ると、全部一人聖霊によって、聖霊の御心によって分け与えるって、それでこの愛ですね、愛によって、この愛、結局神様は愛ですよ。神様に近くということは愛がそのくらいになることね。愛もそれぞれ全部違うのよ、レベルが。じゃあ10節。
兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。
じゃあだから相手が聖霊によって今こうやっておられるという、賜物を持っていることを尊敬する。聖霊だからね、自分と比較しない。ああその賜物もある、だから尊敬する。自分より優れて見るんで。じゃあ中一節。
勤勉で怠らず霊に燃え、主に使いなさい。
この霊に燃える、霊に燃える、皆さんこの霊に燃えるということは聖霊充満よね、聖霊充満。だから私たちが祈る理由は聖霊充満のため、聖霊充満、霊が燃える、聖霊充満。中二節。
望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。
だ絶えず祈りに励みなさい。じゃあ今日はこの絶えず祈ることを、今晩ちょっとどのようにすることか、絶えず祈る方法に対して一緒に考えたいと思います。13節。
生徒の入り用に協力し、旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ死者だなどと思ってはいけません。
だからモーセがいつもこの姿勢でした。 何かあったら試案されたり攻撃される時すぐ主の前でひれをしました。自分のお姉さんからね椿がかけられてる、何をしたと思う、すぐ地面にひれをしたんです。だからモーセのように、こう神様の前で謙遜な人はないと主が認めるぐらい、そのようにこの身分の低いものに順応する。だから主が彼をいつもその地位とかを維持するように油を注いでくださって、この交通整理をしてくださったんですね。17節、
誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。
じゃあもう公で人がたくさん見てる中でね、自分がね、モーセの上のお姉さんだと言ってね、椿をかけて、こんな結婚するかとね、恥をかかせ、そのような時にもすぐ彼は地面に尻をして、まだ復讐しなかった。で、彼女のために祈りました。癒されるように。それが本当に、こう神様がね、祝福するモーセです。20節、
もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。
じゃあ、これが全部可能にするのはね、聖霊よ。聖霊に燃えること、燃えること、聖霊充満。毎日祈る理由は何？聖霊充満のため、聖霊に燃えるため、これが御言葉が全部私たちの力でできるそのものじゃないから、聖霊によって変わるよ。聖霊に御言葉を握って祈ると、聖霊がそのようなことを身が結ぶようにしてくださるんです。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。